皆さんこんにちは、マイクロソフトの関田です。レコード最終セッションになりますが、このセッションをご選択いただき誠にありがとうございます。私からは Azure ウェブサイト改め Azure アップサービスウェブアップス、ちょっと噛んじゃいますよね、についてご紹介をさせていただきたいと思います。私実は昨年も Azure ウェブサイトをご紹介させていただきまして、その時はエヴァンジェリストだったんですけども、昨年レコードのセッション終わってから自分で希望を出しまして移動して、今はクラウドソリューションアーキテクトとなっております。レコードのですね、セッションの出来が悪くて移動させられたというわけではなく、自分で希望を出しましたので、その点は押さえておいてください。まあどうでもいいですね。はい、という話はさておき、このセッションのゴールなんですけども、セッションゴールの前にですね、一つ聞いておきたいと思います。Azure ウェブサイト作ったことあるという方、挙手をお願いします。ありがとうございます。まあ、結構多いですが、まだ作ったことない方いらっしゃいますかね。このセッションのゴールは、このセッション終わったら Azure ウェブサイト作ろうかなと思っていただくことをゴールにしておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、万が一このセッションを聞いても、ウェブサイト、まあ、ウェブアップスですけども、ウェブアップス別に使いたくないやという方はですね、ぜひ Ask the Speaker にこのセッション終わってから来てください。多分話せば分かります。はい、Ask the Speaker はですね、展示ホールでこのセッション終わってからやりますので、よろしくお願いいたします。でですね、 Azure ウェブサイトがウェブアップスに変わりました。じゃあ何が変更になったかって皆さんご存知ですかね。私もですね、名前変わった後、まあ、大体分かっていたんですけども、ウェブで調べました。どんなことが書いてあったかというと、名前の変更のみに限定されておりますと書いてあります。本当にウェブ上に書いてあります。他のサービスはプレビューだったりしますので、いろいろですね、変更点とかどんな機能だよとかって紹介されていたりするんですけども、ウェブアップスに関しましては別に変更はなく、名前だけ変わっただけだよということが記述されております。Azure アップサービスはウェブ及びモバイルアプリケーションを迅速に開発するためのサービス群というふうになっております。コンポーネント的な、関係性で言いますと、モバイルアップスと API アップスはウェブアップスをベースに作られているという形にはなるので、まあ、コンポーネントの関連性とか、まあ、紹介はしてもいいかなというふうには思いますが、ウェブアップスの機能はですね、結構いっぱいあります。見えなくて申し訳ありませんが、こんなにいっぱいあるとだけ覚えておいてください。でさらにですね、赤いところは昨年の私のデコードのセッション以降に追加された機能ということになりますので、私はウェブアップスの全容およびアップデートされた機能をですね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でまずはですね、アプリケーションの開発と展開のところです。はい、で昨今のですね、アプリケーション開発、皆さんもですね、体験されていると思いますが、短納期高品質ということが求められております。じゃあどうするかということで、まあ、ビルドテストのみならず、アプリケーションライフサイクル全般をですね、効率的に回していくために、これらさプロセスのですね、自動化というところが求められております。ウェブアップスはこれらのプロセスそれぞれをですね、強力にサポートしていきますので、それぞれのプロセスにおいてどんな機能があるかというところをですね、簡単にご紹介をしていきたいと思います。でまずアプリケーションの開発と展開というところなんですけども、ご存知の方も多いとは思いますが、ウェブサイト改めウェブアップスは、まあ、IaaS、PaaS、SaaS でいうと PaaS のレイヤーにカテゴライズされるサービスとなります。 OS はもとよりアプリケーションの実行エンジン、ここに書かれているような言語の実行エンジンに関しましては、あらかじめビルトインされた形でサイトが作成されますので、何ら心配することはないと。皆さんはアプリケーションだけ開発していただいて、その開発したアプリケーションを FTP であったり、まあ、ドットネットであればビジュアルスタジオであったりというところのツールを使ってですね、展開をしていただくと、それで使えるという形になります。でもっとですね、コードリポジトリと連携したいということであれば、ビジュアルスタジオオンラインをはじめ GitHub であったり、まあ、通常のローカルの Git でもいいんですけども、そのリポジトリと自動連携できるような機能を持っておりますので、それによってウェブサイトの公開というのがスムーズになっております。 で今までの話だと単純にウェブサイトができますよという話かもしれませんが、こちら当然ながらインターネットに公開もできます。インターネットに公開するとき SSL 必要ですよね、カスタムドメイン必要ですよね、そういったものは機能として持っているという形です。さらにウェブアップスは当然 Azure 上で作られております。クラウドですからホスティング環境にはないようなスケーラビリティ、例えばオートスケールですとか、そういった機能を持っているというようなサービスになっております。ではですね、言葉ではなんですのでデモでご紹介をしてまいりたいと思います。ウェブアップス、今まで の古い管理ポータルと同様、今回のデモではですね、全部新ポータル使わせていただきますのでご了承ください。古いポータルと同様ですね、新規作成ボタンというものがあります。そこで、ウェブモバイルを選択いただき、あとウェブアップを選択していただくという形になります。そうするとこんな画面出てきます。名前入れていいですね、URL を入れていきます。適当に今入れていきますが、でその次選ばなきゃいけないのがアップサービスプランというものです。従来のブランディングですとウェブホスティングプランと呼ばれていたものです。このプランにはデータセンターのロケーションであるとか、あとは価格レベルというものが入っていると思ってください。でこのホスティングプランは複数のアプリケーションで選択ができます。でも複数のアプリケーションで同じホスティングプランを選択していただいた場合は同じウェブサーバーに複数のアプリケーションが入るという形になります。共有型と共有になります。ですから、ウェブサーバーを占有したいという場合にはウェブアプリケーションを一つだけ入れていただいて価格レベルを設定していただくというふうなことを覚えておいてください。で価格レベルもここで選択できまして S1 ですね、S1 スタンダードというプランになります。あとはここでリソースグループというものも選択できます。リソースグループというのは今まで仮想マシンであったりウェブサーバーであったり個々にリソース管理をしていたものをグルーピングする機能です。作ったりこれ削除もできるんですね。リソースグループ結構破壊力抜群ですのでこれお気をつけください。ただ削除もできてしまいますから安全に使えるようにアクセス制御、 Azure Active Directory のユーザーでアクセス制御ができるようになっております。ではですね、ここでも OK 作成を押してみたいと思います。で今までですと10秒ぐらいで出来上がってたので、はいここでとかっていうデモをしていたんですが、管理ポータルのですね、更新頻度が若干こちらのまだ遅いようですので、あらかじめ作ったウェブアップスでご紹介をしたいと思います。でこちらウェブアップスの機能 でこの辺にメニューが出ておりますね。参照というボタンを押すとウェブサイトが出てきます。これはおなじみのデフォルトの画面ということになります。でそれ以外にもまずアップサービスプラン、ここで変更ができます。このボタンを押すとアップサービスのプランが出てきて、あらかじめ作っていたものに変更、もしくは新規作成をここでやることもできるようになっております。今できたみたいですね、はい、ここのボタンを押さないと隠れていますのでちょっとお気をつけください。でさらにはですね、価格レベルもこの画面で選択ができるようになっています。今までの無味無臭なですね、インスタンス名だけではなくて、例えば新たに加わったプレミアムエディションだったらストレージのサイズがこれぐらいですよとか、インスタンスのサイズここまでできますよとかっていうのが、あと価格ですね、それも見ながら価格レベルを選択できるということになっております。そしてアプリケーションを実行しなければいけないので、じゃあランタイムはどのようになっているかというものもこちらの設定でアプリケーション設定画面で見えるようになっています。従来からおなじみの画面ですね、フレームワークのバージョンであるとか、あと PHP のバージョンであるとか、ここで選べるようになっております。で Java を選ぶ場合には Java を選ぶと排他的ですので、他のものが、他のランタイムは無効になるというのも今までと同様という形になっております。でさらには診断ログも設けたいですよね。診断ログもここで設定していただければ、ウェブの IIS のですね、ウェブログもアプリケーションのログもここでオンにできるようになっております。であとはバックアップぐらいですかね。バックアップこちらでですね、もう今設定しておりますけども、定期バックアップが取れるようになっております。私はですね、ここオンになっております。私は、デイリーで 夕方の4時に撮るようになっておりますので、なんかちょっと少ないですね、ここ、まあ、ちょっと置いときまして、撮ってるよ、撮っております。でバックアップ何が重要かというと復元ですよね。復元もここクリックして今すぐ復元というボタンを押せば、デフォルトであれば今のサイトに復元ができるようになっておりますし、もちろん新しいウェブアップスを作成してそこにディプロイするということもできるようになっております、はい、あと何必要ですかというぐらいに機能が備わっているというふうに覚えておいていただければと思います。でここまでは今までと同じ機能なんですけども、でオートスケールも設定してみましょう。すごく簡単です。オートスケールですね、実は今もう設定してあります。ちょっと時間短縮のためにですね、設定してありますのでご覧いただきたいと思いますが、今までは CPU の利用比率で何パーセントを超えたら、例えばここで 30% を下回ったらインスタンスを減らして、80% を超えたらインスタンスを増やすっていう設定ができたんですけども、これももちろんできますが、新たに新ポータルからもう一つ機能が追加されて、ここに出ておりますけども、メモリーパーセンテージ、つまりメトリックス、監視項目で用意されている項目に新たに設定ができるんですね。ルールの追加とやることで、例えばデータの入力がどれぐらい以上だったらインスタンスを追加するかというお話もここでできるようになっています。これは新ポータルでのアップデートとご理解いただければと思います。あともう一つセキュリティですね。先ほどリソースグループが破壊力抜群という話をしましたが、セキュリティ、それぞれのリソースに対してかけられるようになっています。でここでもですね、私今サブスクリプションの所有者、まあ、全部操作できる権限で入っておりますけども、ウェブサイトの共同作成者というロールもですね設定ができます。でここに設定していただくと、ここのウェブサイトに関しましては管理ができると、このユーザーは管理ができるということになります。ただ新しくウェブサイトを立てたらですね、そっちはできません。そっちでまた新たに役割を追加していただくという形で、使っていただければと思います。はい、あともう一つですね、ウェブサイトに対してはディプロイビジュアルスタジオからも簡単にできるようになってます。ご存知かと思いますが、今ウェブアプリケーションを作りました。で発行と、右ボタンで発行というボタンを押すとウェブアップスが出てきまして、ウェブアップス、ここからですね既存もう作られたウェブアップスを選択してディプロイをすることもできますし、ここからですねディプロイをすることもできますし、新規作成で新たにウェブアップスを作ってそこにディプロイをするということもできます。でただこれはですね今までもあった機能です。で新ポータルで紹介しておりますので、せっかくですのでリソーステンプレートを紹介したいと思います。リソーステンプレートは新たにリソースグループですね、リソースグループは新たにですね新ポータルができるタイミングで追加された機能なんですけども、今までの Azure のリソース管理はマネジメント API で個々に管理していたものなんですけども、これからですねリソースマネージャーというサービスができまして、そこ経由でリソースは全部管理するようになっています。なのでリソースマネージャーに対してこのテンプレートを投げることによってディプロイメントが完了すると、ウェブアップスに限りませんが、いろいろ完了するということになっています。ですからビジュアルスタジオのリソースグループのテンプレートでも、例えば、バーチャルマシンをインターナルロードバランサー付きでディプロイします、可用性セット付きでというようなこともテンプレートベースでできるようになっていると。ここではウェブアップス、選択したいと思います。でここで、作りますと、あるリソース、まあ、新規のリソースグループに対してどんなアプリ、ウェブアップスをディプロイするかというテンプレートが出来上がります。でこちら何が記述されているか、まずはですねホスティングプランがここに掲載されております。でさらにはですね名前はいいですね、例えばこれオートスケールの設定、オートスケールの設定なんかもこのテンプレートの中に入っていますので、このテンプレートで配置を行うと、もうオートスケールの設定、さらにはあとアラートの設定であるとかっていうものは全て設定された状態でディプロイができると。これがリソースグループのテンプレートです。はい。ですから今後ですね、運用管理をきちんと整理してやっていきたいと いう場合にはですね、まあ、まだプレビューですけども、リリースされてからはこのテンプレートを使って、このテンプレート別にビジュアルスタジオからディプロイする必要はないです。パワーシェルからもディプロイできますので、このテンプレートを使ってディプロイをしていくという形になっていくと覚えておいていただければと思います。はい、ではですね、スライドに戻らさせていただきます。でアプリケーションの開発テストが終わったりすると、まあ、公開という形になるわけなんですけども、得てしてですね、忘れがちなのが負荷テスト、ロードテストという形になります。ちょっと唐突にですね、ロードテストの機能が出てきてしまいますが、ロードテスト、ビジュアルスタジオオンラインにも実はロードテストの機能が組み込まれております。ウェブアップス、リポジトリ連携でビジュアルスタジオオンラインとも連携ができるようになっているんですけども、そのビジュアルスタジオオンラインにロードテストが入っています。何ができるかというと、今までロードテストは、あるサーバーから、フリーのソフトを使ってリクエストを投げる、もしくは、クライアント PC いっぱい並べてですね、クライアントを作って負荷をかけるというようなことを行っていたかと思うんですが、当然ながらクラウド上のサービスです。ビジュアルスタジオオンラインは今までのビジュアルスタジオで使っていたロードテストの機能を使っていると、ディプロイ先にビジュアルスタジオオンラインが選べるんですね。でそこでインスタンスとか設定していると、もう投げただけで勝手にインスタンスがバーッと出来上がって、そこから負荷テストをやってくれる、すごい便利な機能で、ぜひこれも使ってください。でそういったテストが終わりますと、あとはサイトの公開ということになります。サイト公開するためにはステージング機能とか使いますよね。ステージングで最終確認をして、テストが終わったら、まあ、最終確認が終わったらプロダクションの方に、まあ、ファイルをコピーする、まあ、CMS からコピーするということがあります。でもどうしても例えばどっか1個のファイルがコピーし忘れてと、し忘れてとかしそびれてなんか障害起こったりしますよね。でそんな時にじゃまた元に戻そうと、でそこでまた障害が起きたりということがあったりしますが、ウェブアップスに関しましてはステージングのサイト用意されております。展開スロットと呼ばれるステージングのサイトが用意できます。でそのステージングのサイトは、テストが終了します。でスワップというボタンを押すと、その今テストが終わったステージングサイトがそのままプロダクションに公開されます。サーバーはそのままで公開される。つまりインターネットから来るリクエストがプロダクションのサイトのウェブサーバーだったのがステージングのウェブサーバーに切り替わるという形になりますので、安全に公開作業ができると思ってください。で、まあ、万が一何か問題が起こった場合でもまたスワップボタンを押していただければまた切り替わるということになりますので、安全な公開が可能です。でこの展開スロット、一つ機能が追加されておりまして、 AB テストの機能が追加されております。トラフィックルーティングと呼ばれる機能なんですが、ステージングにもトラフィック振り分けられるようになってます。パーセンテージ設定してですね。なので公開後に例えば、バナーのクリックレート上げたいな、そういうデザインをテストしたいということであれば 20% ぐらいですね、ステージングの方に振っていただいて、その効果を見るということもできるようになっております。であとですね、ロードテストとか展開するとの話しましたが、実際に使う場合にはこのようにしてください。展開スロットには注意点があります。ステージング環境とプロダクション環境、同じサーバー内で動いています。なのでステージングでもしロードテストを行ったらどうなりますか。当然ながらプロダクションサイトのパフォーマンスも落ちます。ですので開発とかテストはですね、別のサイトを作っていただいてそこでやってください。であとはステージング環境にディプロイして、まあ、そこで入れ替えるというようなことをしていただければと思います。であとディプロイ後には監視ということになりますけれども、Azure のポータル監視メトリックス、まあ、CPU であったりメモリであったりというところは用意されておりますので、それをご覧になって監視していただく、あとは診断ログ、先ほどご覧いただきましたがログが出力されますので、それをサードパーティーのツールで分析するということもできます。あとですね、アプリケーションインサイトというサービスが追加されています。まだプレビューですけれども、こちらを使っていただくことによってウェブの稼働分析ができるんですね。 PV がどれぐらい来てるかとか、あとはサーバーの音時間がどれぐらいだとか簡単にできますので、こちらのサービスもですね、ぜひ使ってみていただければと思います。それではですね、またデモの方移っていきたいと思います。でまずロードテストなんですけども、こちらの画面がもうロードテストのプロジェクトが開いております。 最初にウェブのテスト用、これビジュアルスタジオの機能なんですが、ウェブのテストで、ウェブのアクセスログを記録していただいて、そうするとこちらの画面で URL がどんどん出てきます。でロードテストはですね、ウィザードベースでやっていただければ、何人のユーザーでアクセスするかとか、あとどれぐらいのインスタンスを作るかというのが設定できるようになっています。でこちらのプロジェクトでですね、は実行するのに、ローカルコンピューターまたはテストコントローラーではなく、ビジュアルスタジオオンラインが選択されておりますので、もうビジュアルスタジオオンラインでテストができるようになっております。ではですね、実際に実行してみたいと思います。ウェブサイトは どうでもいいといえばどうでもいいのですが、アクセスするウェブサイトはですね、普通のウェブサイトです。デフォルトなので、大した機能はないんですが、こちらのウェブサイトに対して、負荷をかけるというテストになります。ではですね、ロードテストの実行を選びます。で今ロードテストの実行を選んだんですが、もうすでにビジュアルスタジオオンラインにリクエストが送信されております。こちらですね、ビジュアルスタジオオンラインの Q にですね入りますので、これからテストが順々に実行されていくという形になります。で今ユーザーは1000ユーザー、仮想ユーザーですね。でちょっと小さくて申し訳ありませんが、10エージェントと書いてあります。10エージェント、1エージェントに、まあ、1クライアントと読み替えてください。1クライアントは2コア使います。で今10コアっていう設定してますので、5クライアントからアクセスをされていると。これ最大100コアまでできます。ですから50クライアントまでアクセスするクライアントが増やせると。すごい楽ですよね。もうボタン一発でそれができてしまう、すごく楽だと思います。で結果を待っているのはですね、ちょっと時間かかりますので、あらかじめテストした結果をご覧いただきたいと思います。このあたりでいいですかね。テストした結果はですね、こちらに表示されます。1000ユーザーで、あとはですね、ページごとにいろいろ平均ページ時間とかというものも出てきます。であとエージェント、これコンピューターですね、01234、5台からアクセスして、そのプロセッサー時間がどれぐらいだとかとかいう話も出てきます。当然ながらグラフで、細かいデータをですね分析するということもできるようになっています。便利ですよね。はい、これはロードテストということになります。ではこちらは閉じますね。はい、ポータルの画面戻りまして、今度はですね、展開スロットについてご紹介をしたいと思います。展開スロットですが、まあ、以前からあった機能ですので、もうすでに使ってるよという方いらっしゃるかもしれませんが、こちらですね、はい、で1個、これ5個まで追加するできるんですけども、すでに1個追加しておりますので、こちらにステージングの環境が見えます。で、まあ、画面見ていただくと、細かいところは別として、メニューだったりこういった監視画面、同じこと、今までの普通のウェブアプスと同じことがご覧いただけるかと思います。同じです。もうほぼ同じ環境で動いてると思ってください。じゃあ何が違うかという話なんですけども、単純にスワップというボタンで連携ができるということですね。ですのでスワップというボタンを押します。でその前に何がどう入れ替わるか、ご覧いただきたいと思います。元のプロダクション画面はこちらですね。でステージング画面はこちらになってます。これが入れ替わると、 URL そのままで、やるとですね、入れ替わるという感じになります。スワップボタン一発で簡単です。これでもうスワップのリクエストをかけました。若干時間かかりますので、ここで 再読み込みはしませんが、これだけでですね、ステージング環境からプロダクションに公開作業が完結するということになっております。はい、終わりませんよね。はい、ここで終わったらよかったのですが、なかなか終わりません。あ、終わりましたね。はい、じゃあ更新ボタンを押してみましょう。でこちらからステージング環境の方から更新ボタンを押してみたいと思います。はい、もともとプロダクションだったものがステージングに移っておりまして、こちらの、プロダクションだったものがステージングの画面ということになります。本当に簡単にスワップができたことをご覧いただけたかと思います。はい、ということで、ちょっとスライドに戻りまして、ここまでですね、 ウェブアップスの基本的な機能、ちょっとアップデートも入れさせていただきましたが、基本的な機能のご紹介を終わりにさせていただきます。はい。で、続いてですね、エンタープライズ利用の勧めということで、おそらく皆さんインターネットのウェブサイトよりはイントラネットのウェブサイトって作っていらっしゃいませんかね。で、そちらのウェブアプリケーションをウェブアプリ使って見ていただいていかがでしょうかというおすすめになります。先ほどですね、機能の一覧こんだけあって、アップデートは赤字の分だけあるよというふうに申し上げましたが、ここ最近機能追加されている機能はですね、ほぼエンタープライズ向けの機能と、企業アプリケーションを実行するための機能ということになっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。で、例えばオンプレミスに非常に簡単な構成になりますが、ウェブサーバーがありますと。で、ウェブサーバーの認証はオンプレミスのアクティブディレクトリーがあります。で、データベースは SQL サーバーを使っています。じゃあそれを、クラウドを使って実行させましょうということになるんですが、ことはそんなに簡単ではないですよね。セキュリティのイシューあったりと、セキュリティポリシーがあったりということがありますので、なかなかクラウドには持っていけない。しかも作業どうしたらいいんだというところも迷うでしょう。一つ一つ紐解いていきたいと思います。まず一つ目は、アクティブディレクトリーの部分。じゃあアクティブディレクトリーどうするかと言いますと、 Azure 側にもですね、 Azure アクティブディレクトリーというものが、サービスが存在します。このアクティブディレクトリーはオンプレのアクティブディレクトリーとは違い、クラウドの認証のために用意されたものです。ただしアクティブディレクトリーと連携することによって、例えば今 Office 365って Azure アクティブディレクトリー使ってるんですけども、そこも含めてシングルサインオンができるような環境を用意しております。で、さらにウェブアップスのアプリケーション側でもちゃんとした設定をしていただければシングルサインオンができるようになっております。じゃあそれどうするのという話をですね、簡単にご紹介をしたいと思います。もうですね、ビジュアルスタジオに Azure Active Directory と連携できる機能が備わっているのは皆さんご存知ですよね。これは昨年もご紹介したんですが、アプリケーションを作成するときにビジュアルスタジオですと、これ認証の変更と、ちょっと分かりにくいですね、認証の変更というボタンがあります。ここで組織アカウントを選択いただくと、ここにですね、アクティブディレクトリーもしくは Azure アクティブディレクトリーの認証を設定するというボタンがあります。で、管理者の権限があるユーザーをですね、ここで選択していただくと、もう認証の設定がですね、そのままプロジェクトに設定されるという形になります。ただここで問題なのは、まずですね、アプリケーションの中にコンフィグレーションと、あとソースの中にこの認証の仕組みがインテグレーションされるんですね、かなり。で、じゃあ外しましょうっていう時にどうしましょう。結構でコメントアウト大変です。分かりにくいですよね。さらにテストを行いましょう、ちょっと認証外して負荷テストをやりましょうっていうの、なかなか難しいですよね。なのでここで、新しい機能が加わったので、それをご紹介させていただきます。それがですね、ポータル側で用意されております。で、まずですね、ベースとなるサイトについてご紹介をしたいと思います。これですね、同じような機能ですので、で、ここで認証されていないので、このサイトは利用できませんと出てきます。これHTML でですね、request.isauthenticated っていうスクリプトを追加してるだけです。で、認証されてないのでこういうふうに出ます。なので今は AD 認証ができていないということになるんですが、これにですね、アクティブディレクトリーの認証を追加したいと思います。じゃあどうするかという話なんですけども、まずアクティブディレクトリーの画面を古い管理ポータルで開きます。実は新管理ポータルはまだアクティブディレクトリーの機能全然インテグレーションされてないんですね。ですので古い管理ポータルで開きます。で、ディレクトリーの新規作成を行います。で、新しいディレクトリーを作成するというボタンを選ぶと、新規になりますので、既存のディレクトリーの使用を選択していただいて、で、これ一旦サインアウトして、またサイン求められます。 でそこで例えばオフィス365の Azure AD とシングルサインオンするのであればオフィス365の管理者の権限でサインしていただくと今度は、ここにですねオフィス365の Azure AD が追加されます。私自分で持っている Azure AD にオフィス365の AD が追加されています。これはもう追加した後ですね。でこれにこれを展開していきまして、まあ、ユーザーは追加していただくんですけども次にアプリケーションを追加していただきます。デフォルトだと自動的に Office365 のアプリケーション群が入っています。でこれ追加したのが FooEats と呼ばれるものです。これ私自身が追加しました。で追加して指定するものは、そのウェブサイトの URL です。 HTTPS で追加してください。 S 付きで追加設定をします。サインオン URL とあとアプリケーションの ID および URL の返信も同じ ID で追加します、はい、こうすると、まず FooEats というアプリケーションが、この AD で認証できるという設定が終わるということになります。で設定が終わった後は今度は先ほどのウェブアプリケーションの画面に行きます。なんか懐かしいですね、はい、構成の設定ですね。先ほどご覧いただきましたがでこちらで、認証の設定という画面があります。ここですね。で構成ボタンを選んでいただくと認証の設定画面出てきます。で先ほどのディレクトリを選択していただいてアプリケーションに先ほど作成した FooEats これを選択していただいて OK を押します。これでアクティブディレクトリーの設定は完了です、はい、完了しましたらすかさず、先ほどのウェブ終わりましたね。ウェブ画面を開きたいと思います。こちらの画面で別のブラウザで起動しますね。で別のブラウザで起動しましたが今度は認証が求められてきます。先ほどのデフォルトの画面は出てきません。すいません、ログイン画面はちょっと暑苦しい画面に変更させてもらっていますが Azure AD 使うと変更できますので、まあ、ぜひやってみてください。でこちらで、サインオンをしてみたいと思います、はい、であらかじめ追加したユーザーでサインしましたのでここにですね、サインしたユーザー名が出てくる。でさらにオフィス365のこれ Azure AD 使ってますので、Exchange サーバー Exchange オンラインにですね、飛ばしていただくとシングルサインオンでそのままメールボックスが開けるということになります、はい、これアラートですね。 Azure のアラートをこのユーザーに飛ばしてますのでいっぱいアラートが飛んでおりますが、こんな簡単にですねアクティブディレクトリーの設定ができるということがお分かりいただけるかと思います。こちらですね、単にウェブアプリケーションにアクティブディレクトリーの認証を設定するというだけでなくて、先ほどステージングの環境を見てもらいましたよね。ステージング環境って大体認証をつけますよね。その認証のところでもこのアクティブディレクトリーの認証を設定簡単に設定していただければ、ユーザーパスワード Azure Active Directory のユーザーパスワードで認証をかけるということが簡単にできますのでぜひお使いいただけインターネットの場合もですねぜひお使いいただければと思います、はい、で続いてデータベースの話に移っていきたいと思います。データベースに関してはまたさらにちょっと複雑ですよね。単純にクラウドに持っていこうというお話ができればいいんですけども SQL データベース用意されておりますのでできればいいんですけどもそうもいかないという場合にはハイブリッド接続ハイブリッドコネクションという機能が用意されております。これどんな機能かといいますとオンプレの Windows サーバー Windows サーバーであればそこにエージェントをインストールすることによってそのエージェントとですねハイブリッド接続のモジュールが通信をかける80443のポートで通信をするということになります。でその上にポート1433 SQL サーバーであれば1433のポートが必要なんですがその上で1433のポートの通信が流れるということになりますから、まあセキュアにですねオンプレのサーバーとつながるということになります。でエージェントがありますからエージェントはあくまでも80443でありますから、ファイアウォールの設定とか不要ということになるんですね。でこれすごく簡単に設定できるんですね。もうハイブリッド接続を追加して Windows サーバーにエージェントをインストール以上終了と ということになります。あの SQL サーバーでなくても、別のポートを使う、アプリケーションサーバーがあったとしたら、そのポートで任意に設定ができます。で、あまりにも簡単ですから、見方によってはといいますか、インフラの管理者から取ってみるとそれ危険ですよねと。セキュリティポリシーで VPN 専用線じゃないと外と通信しちゃいけませんよというセキュリティポリシーがあったりします。そういう場合にはこの機能は使えなかったりしますよね。これ技術的な話ではなくてポリシー的な話です。そういった場合には使えないということがありますので、そういった場合にはですね、こちらの機能といいますか、まあ、また別な機能になるんですが、こちらの機能用意されております。でシナリオは実はこれ異なります。さっきの話はオンプレの Windows サーバー SQL サーバーに接続するという話でしたが、まあ、状況も変わってきておりまして、クラウドをですね、自社のオンプレのデータセンターの延長線上で使うという話って結構出てきましたよね。ただしクラウドもインターネットに接続するのではなくて、プライベートな環境、仮想的なプライベートな環境で使いますよ。 Azure でいうと仮想ネットワークですね。仮想ネットワーク内で使えますよというお客様もどんどんできてきております。でその仮想ネットワーク上にディプロイされた SQL サーバーに接続するというのができるようになっているのが、ここに書いてありますポイントトゥーサイト P2S と略しますが、 P2S の VPN 接続という機能になります。サイトトゥーサイトと違ってポイントトゥーサイトはピアピアでつながるんですね。ピアピアといいますか、ウェブアップス1台のみと、仮想ネットワークがつながるという構成になっております。ちょっと間違わないでほしいのが、仮想ネットワークつながるんだから、オンプレと VPN サイトトゥーサイトでつながっていればこうできるんじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、それはできないです。でもしこのウェブアップスが Windows サーバーだったらルーティングの設定できますから、ルーティングの設定でワンホップ超えてオンプレのネットワークに接続ができるんですけども、ウェブアップスはルーティングの設定できないんですね。ですから直接接続された仮想ネットワークまでしか通信がいかないというふうに覚えておいてください。ではですね、これデモでご覧いただきたいと思います。でもですね、結構地味なデモにはなるんで、最初に環境だけ説明しておきます。まず仮想ネットワーク、2つ作りました。仮想ネットワーク1がですね、ポイントトゥーサイトで接続される仮想ネットワークなんですけども、こちらアドレスとかですね、あと SQL サーバーも置いております。でポイントトゥーサイトで接続されるウェブアップスに関してはアドレス範囲 10.2.0.1 とかというふうに振られております。でさらに、まあ、先ほどできないと言ってたシナリオもぜひエラーを見ていただこうと思いまして、こういった環境を用意しております。で最初ですね、ウェブアップスは、SQL データベースに接続しているという状況になります。そういう環境になります。はい、ではですね、まず仮想ネットワーク見てみたいと思います。仮想ネットワーク1ですね、1の部分見ていきます。1見ていただくと、ここにですね、ゲート、あ、これ1と、ゲートウェイ作成して、そこにポイントトゥーサイトでウェブアップスを1個接続しております。あとサイトトゥーサイトで仮想ネットワーク2というものを接続しているという環境になります。はい、でこちらですね、ポイントトゥーサイト接続はオンにしています。でウェブアプリケーション側見てみますと、こちらからちょっと設定してない方から見ますかね。設定してないウェブアプリケーションでポイントトゥーサイト接続の画面を見ていきたいと思います。一番下の方に、出てきます。仮想ネットワークと出てきますが、こちらですね、バーチャルネットワーク、今設定画面をクリックしました。設定画面をクリックすると、もしポイントトゥーサイト接続が設定されている仮想ネットワークがあればそれが出てきます。ない場合には新規作成してつなげてくださいという構成になっております。ではですね、つながってる方をご覧いただきますと、つながってる方こちらですね。はい、つながってる方はですね、まあ特に面白みもない画面ですので、クリックしてもまあ大した画面は開かれないです。今つながれていると いう状況になっております。じゃあアプリケーションを見てみたいと思います。アプリケーションデフォルトではですね SQL データ、先ほどと似たような画面になりますがちょっと別のアプリケーションを使います。社員検索、実は昨年も使いましたが若干使い回しておりますがあらかじめご了承ください。社員検索の、アプリケーションになっています。 SQL データベースにつないで、我々の部署のですね一覧が出てきております。我々の部署ですねこのぐらいの人数がおります。こういう画面見るとですね howold.net で年齢をこう当ててみたくなるのは私だけでしょうか。結構やりたくなりますね。私実はやっていました。40歳と出たんですね。実際より下なんですけども4年前の写真なんで若干微妙でしたね、はい、で実はこの部署の中で私2番目に年齢高い方なんですけども一番上はですね、ちょっと負けず嫌いの上司なので誰かは申し上げませんが、一番上はこの方だったようですね、はい。それは置いときまして今 SQL データベースにつながっております。これ接続文字列でですね、このようになっております。今ウェブアプリケーションの接続文字ウェブコンフィグの中の接続文字列表示しております。これ SQL データベースの URL こうなってます。ではですね仮想ネットワーク1の SQL サーバーに変更してみたいと思います。これに変更してでこの画面からもうすぐですねウェブコンフィグだけディプロイしたいと思います。発行ボタンを押せば、もう発行されてますかね。あ、まだですかね。あ、今発行してますね。でウェブコンフィグだけですのでもう発行終わりました。でコンフィグレーションファイルだけ入れ替わりました。ではですね先ほどのアプリケーション再起動してみたいと思います。リロードですね。リロードしました。で今はつながってる仮想ネットワークに対して接続に行ってそこの SQL サーバーに接続しに行きます。もうデータが変わっておりますので、分かるかなと思います。今仮想ネットワーク1の、仮想マシン 10.0.2.4 というマシンに接続行っています。はい、接続できますね。ちょっと分かりにくいかもしれませんがご了承ください。で今度はですね仮想ネットワークにVPN でつながっているオンプレだと思ってください。そのオンプレの SQL サーバーにアクセスしに行くと先ほども申し上げましたようにエラーになるはずです、はい。で もう終わりましたね。早いですね。2回目は、終わりましたのでこれをリロードします。リロードするとどんな画面になるか当然ながらエラーになるわけですね。で分かってはいながらもですね結構エラーを待ってるってドキドキしますよね。でエラー表示されるとまたドキドキするという形にはなりますが、これは順調に、エラーの印ですね。ないアクセスできない仮想マシンにアクセスしておりますのでちょっと時間かかって でアクセスイズディナイドということになっております。 VPN の先にはですね残念ながら接続できないということになっている点はあらかじめご了承ください。ではですねちょっとスライドの方に戻らさせていただきます。はい。でここまでを聞いてじゃあそれじゃエンタープライズじゃ利用できないんじゃないのというふうに思った方もいらっしゃるかもしれません。現にですね昨年のセッション後結構ですねいやインターネットに公開したよというふうに言っていただけるお客様いらっしゃいましたのでそういう話はあったんですけども、私のところにエンタープライズのイントラネットを公開したよってさすがにそれ連絡できないからですかね、わからないですけども、連絡していただいたお客様はいらっしゃいませんでした。じゃあどうするか、そんな方のために、もう一個紹介したいと思います。さらなる勧めということで何かと言いますとウェブアップスが仮想ネットワークに今度はディプロイメントできるようになります。で、それは何かというと、アップサービスエンバイラメントというものです。アップサービスエンバイラメントというのは何かと言いますと、プレミアムサービスプラン限定の追加オプション、かっこ棒読みっていう感じなんですが、ちょっと分かりにくいので、もうちょっと詳細を説明しますが、まずですね、 ウェブアップス、アップサービスプランというものを先ほどちょっとご紹介させていただきましたが、アップサービスエンバイロメントはプレミアムプランのオプションということになります。プレミアムプランというのは、フリー、ベーシック、シェアード、スタンダード、プレミアムという価格レベルがあるんですけども、そのプレミアムと呼ばれる価格レベルのオプションという設定になっております。ちょっと分かりにくいですけども、アップサービスプラン、また改めて紹介しますと、アップサービスプラン自身はロケーション、価格レベル、あとインスタンス、スケールが設定されている箱だと思ってください。で、設定されているところに Web アップスを設定してディプロイメントしますと、同じアップサービスプランを共有しているアプリケーションはその同じサーバーにディプロイメントされる。もっと言うと、今できませんけども、 Web アップスだけじゃなくてモバイルアップス、ロジックアップス、 API アップス、全て同じ環境にディプロイメントされるというふうになっております。で、通常の場合は右上に書いてあります通り、東日本とか西日本とかデータセンターのロケーションを選んでいただいて、あとは価格レベルも選びます。あとインスタンス、まあ、いつでも変更できます。あとはですね、オートスケールの設定も先ほどご覧いただいた通りいつでもできるというふうになっております。で、これがですね、アップサービスエンバイラメントの場合、ロケーションはですね、アップサービスエンバイラメントを作るときに指定したロケーションになります。あらかじめアップサービスプランを作成してアップサービスエンバイラメントも作成する必要があるんですね。で、ロケーションはアップサービスエンバイラメントで指定したものになる。で、価格レベルはもうプレミアムのみです。プレミアムレベルのオプションになっております。で、あとインスタンス数とかですね、インスタンスサイズ、インスタンスサイズに関しましては、インスタンスサイズは変えられるんですけども、可変です、変えられるんですけども、インスタンス数に関しましてはあらかじめ、インスタンスはプレミアムのみですが、プレミアムの中で変えられます。で、インスタンス数に関しましてはあらかじめアップサービスエンバイロメントを作るときに指定していただきます。後から変更も可能なんですが、基本的にはアップサービスエンバイロメントを作るときに設定していただいて、で、それで Web アプスをディプロイメントしていただくということになります。このインスタンス数の構成変更、時間がかかるので、まあ、括弧可変というふうにさせていただきました。で、スケーリングの設定に関しては、そこのアップサービスエンバイロメントで指定していただいたインスタンスに依存します。そこまでしかスケーリングができない。で、このアップサービスエンバイロメント、今までは共有リソースのインスタンスを使っていたということになるんですけども、今度はデディケーテッドリソースになります。皆さんのサブスクリプション内のデディケーテッドリソースです。当然ながら課金もされますし、ただしそこをちゃんと占有ができるということになります。価格レベルのところ、これはウェブのですね、価格レベル、価格の紹介のところに出てきている表になりますが、プレミアムレベルのところのオプションのところにアップサービスエンバイラメントというものが書かれております。で、アップサービスエンバイラメントを選択していただきますと、最大のインスタンスというのは20ではなくて50インスタンスまで追加が可能になっておりますし、ストレージは900ギガ、あとはインスタンスのサイズですね、プレミアムレベルの中に P4 というものが新しくできております。 P4 は8コアです。8コアが選べるようになってます。通常の価格レベルのプレミアムでは P3 の4コアまでしか選べないんですけども、アップサービスエンバイロメントでは8コアが選べるようになっております。で、そしてじゃあアップサービスエンバイロメントを作成するとその中に何ができるかという話なんですけども、2種類のリソースが作られます。一つがフロントエンドロール、これはですね、従来ロードバランサーの機能、 Web Apps は抱いているんですけども、 Azure の標準ロードバランサーではなくて Web Apps 用のロードバランサー、ワーカーロール、そして IIS の ARR で構築されているんですけども、そのロードバランサーの機能がこのフロントエンドロールに割り当たります。ですからアプリケーションはそこにはディプロイメントされません。で、もう一つワーカーロールができます。ワーカーロールの中にアプリケーションをディプロイメントしていただくということになるんですけども、ワーカーロールはデフォルトで3種類まで用意できます。で、3種類の中それぞれインスタンスサイズ、 P1 から P4 までのインスタンスサイズとインスタンスが選べるようになっておりますので、アップサービスエンバイラメントにディプロイするアプリケーションは、まあ、その ワークロードによってですね、まあ、あんまり CPU 負荷かかんないよということであれば、インスタンスサイズちっちゃめのワーカーロールにディプロイメントする、負荷がかかるよということであれば大きめのワーカーロールにインストールするというような形で使っていただくということができるようになっております。ではですね、こちらも実際の画面で見ていただきたいと思います。アップサービスエンバレメントもすでにプレビューではリリースしておりますので、新規作成ができるようになっています。アップサービスエンバレメントは、アップサービスエンバレメントというリソース、こちらですね、がありますので、ここで新規作成を選んでいただきます。で、新規作成を選んでいただくと、まあ、どの仮想ネットワークにディプロイメントするか、仮想ネットワーク内にディプロイするので、どの仮想ネットワーク、まあ、およびあとサブネットですね、サブネットを選択するかというのをこちらで選択していただきます。あとリソースグループであったり、まあ、ロケーションであったりというものを選択しますが、ここにスケールという設定があります。でスケーリングのところで、先ほど言ってたフロントエンドプールに入ってフロントエンドプールのインスタンスサイズおよびインスタンス数を設定していただきます。でフロントエンドプール選択してしますと、インスタンスサイズ出てくるんですが、実は P2 からということになります。フロントエンドはまあ負荷がかかりますので P2 からということになっております。であとですね、ワーカーロールは P1 から選べるようになっていますので、こちらですね、P4 でしたね、P1 から選べるようになっておりますので、1コアのですね、インスタンスから選べる。で、インスタンスを選んだら、今度は、インスタンス数を選んでいただくというような形になっております。まあ、それで OK を押しますと、アップサービスエンバイラメントというものが新たに作られます。で、アップサービスエンバイラメントを作りますと、今までウェブアップスはですね、すぐにできたんですが、デディケートというリソースを用意しますので、これ若干時間がかかりますので、その点はあらかじめご了承ください。であらかじめですね、できているアップサービスエンバイロメントをご覧いただきたいと思います。でこちらがですね、アップサービスエンバイロメント、まああまり何の無味無臭な画面になっておりますけども、こちらですね、スケールの設定だけはできるようになっています。先ほどのですね、指定していただいたスケーリング設定というのは、実はこの画面でも後からできるようになっています。ただしまたディプロイに時間がかかりますので、ご了承ください。でこちら覚えておいていただきたいのが、ワーカールのインスタンスサイズ数ですね、223、ワーカープール2はですね、3つのインスタンスになっています。で実は20インスタンスごとにワーカーロールのインスタンスは一つ作業用に1インスタンス使います。ですから2インスタンスですと、ウェブアプリケーションをディプロイしたときに1インスタンスしか使えないということになるので、基本的には利用するインスタンスプラス1を設定してください。はい、でこれ出来上がりましたら、そこにウェブアプリケーションををディプロイメントするということができるようになっています。ではですね、ディプロイメントしてみましょうかと。でこちらでディプロイメント設定ができるんですけども、アップサービスプランでこちらを選びますと自動的に選択されます。いろいろですね。で場所を見てください、単にデータセンターの場所が入っているわけじゃなくて、アップサービスの名前が、先ほど作ったですね、アップサービスエンバイロメントの名前が入っています、まあ、特殊な、ディプロイメント場所だということが認識いただけるかと思います。ただもう設定はですね、これで、終わりです。あとは新規作成していただければ、アップサービスエンバイロメントにディプロイメントがされるということになります。でもうディプロイメントもされておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います、こちらですね、こちらのウェブアップスがアップサービスエンバイロメントにディプロイメントされているものです、はい、でこちらの URL、クリックしますと、アップサービスエンバイロメントにディプロイメントされているアプリケーション、まあ、先ほどと同じなんですけども、それのアプリケーションが見れるということになっております。 ではですね、スライドに戻ります。まあ、もしかしたらですね、実は今のデモ見て、ん?っていうクエスチョンマークを抱いている方、ちょっと何名か見受けられたんですけども、クエスチョンマークってありますよね。アプリケーションアクセスしたときに、普通の URL 叩きました。ってことは、すいません、今はインターネット経由でアクセスしてます。仮想ネットワーク内なのに、なんでインターネット経由かと。通常であればこういうアクセスしたいですよね。イントラのローカル IP でアクセスっていうことをしたいんですけども、まだ開発中でですね、今のところはインターネット経由のアクセスしかできないことになっておりますので、あらかじめご了承ください。これはですね、私も開発チームに問い合わせて聞いていましたら、今一生懸命開発中なので待ってくださいということになっております。ですから本当にイントラネットでご評価したいというお客様がいらっしゃいましたら、もうちょっとですね、アップデートを待っていただいて、アップデートが終わってからご評価をしていただければと思っております。はい、ということでですね、ウェブアップスの機能、今まであった機能から新機能いくつかご紹介してまいりましたが、おそらく皆さんもうここでですね、ウェブアップスこれからもうどんどん使っていこうと思ってるかと思います。思ってますよね。はい、思ってる通りご理解させていただきたいと思います。思ってない方はですね、Ask the Speakerにぜひいらっしゃってください。話せばわかるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でアンケートもですね、ぜひご協力をお願いいたします。来年ですね、部署移動ではなくて会社名が変わってるっていうことのないようですね、アンケートぜひご協力お願いいただければと思います。Ask the Speakerもですね、エクスコポコーナーで行いますので、終わりましたら、ご質問ありましたらぜひいらしてください。ということで1分ほどお時間を残しましたが、私のセッション終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。